い。映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい。
あ、今日映画じゃなかった、ドラマです。
あ、ドラマですか。いいですね。
ですです。
ネットフリックスですよね。
そう、ネットフリックスで、あ、これ見れるようになったんだって発見して、もともと放送は見てたんだけど、もう一回見返したってやつね。
それあれですね、何回か前にちゃんまいが勝手にやってたネットフリックスで見れるおすすめの、
あ、それに入れたい、
海外ドラマシリーズ。
このシリーズにしたい。
はい、
忘れてたけどね、
シリーズ、はい、
昨日何食べたっていう報ドラマです。
へえ、なんだそれ、知らねえ。
昨日何食べたは多分知ってると思うよ。こちら今手元に最新刊、漫画なんだけど原作。
ああ、見えます見えます、ズームだから見えます。
はい、2021年東宝系で映画にもなると。はい、じゃあ
吉永文さんだね。
そう、あ、吉永文さんにはもう全人類結構一回はね触れてるよね。
ちょっと存じ上げないです、名前だけ。ウォークか、
ウォークとか、あ、男女逆転の方のウォーク、
ね、うわー、ごめんなさい、触れてました。西洋ホット洋菓子店、
アンティーク、
アンティーク大好き。
ね、日本だけじゃなくて韓国でもドラマ化されてたし、
アンティーク大好き。
まあいいや、その話を後でゆっくり。
はい、
ちょっとウィキの情報になっちゃうんだけど、概要ね。几帳面な弁護士、筧史郎と、人当たりのいい美容師、矢吹健二の2人が 2LDK のアパートで暮らす毎日を、食生活メインに展開する物語。主人公2人はゲイのカップルであり、メインの食生活以外にも、ゲイが抱える諸事情や、家計家を舞台にしてゲイの息子とその両親がどう向き合っていくかも描かれていく。
へえ、面白そう。
でも、基本的には、お料理ドラマなの。
だって昨日何食べただもんね。
そうそうそう、なんか何やかんやトラブルとかあるんだけど、うん、最後ほっこりお家でご飯食べて終わるみたいな定番の終わり方みたいな。
いいですね。
そうで、これは本当に良くて、
うーん、
なんかすごい短いドラマなんだけど毎回泣くぐらいめっちゃいいんで、てかまずこの2人ね、
西島ね、
西島秀俊さんと内野聖陽さん、この2人がやっぱりすごい良くて、
内野聖陽超好き
でね、結構ね、特にね、西島さんね、原作のこの漫画のねキャラクターに似てる。
似てる。
なんか佇まいもすごい似てて、もうぴったりなんだよね、他にいないっていうぐらいぴったり。
へ
え、ものすごい良くて。でまずその吉永先生についてちょっと語らせてもらってもいいですか。
吉永先生はどっちだろう。
吉永文先生は原作の方です。
ああ、はいはいはい、ちょっと最初に私がフライングしてごめんなさい。
でこれちょっとネットとかで拾ってきた知識だから 100% 合ってるか分かんないけど、
うん、
吉永文さんって慶応の法学部なの。
へえ、頭ウィ
ー、院まで行ってるわけよ、
法。頭ウィー
でなんだけど、スラムダンクに感化されて。
どういうこと？
スラムダンクの二次創作から漫画の世界に入ったんだよね。
やば。
だからその男同士の関係とか描くのがめっちゃうまいの。
あー、そういうことね。
そうそうそうそう、
ブロマンスってやつ、ちゃん組が言ってる、
う
ん、
そうそうそう、
あ、
まあこれは完全にカップルなんだけど、ゲイのカップルっていう設定なんだけど、
うん、
まあそもそもアンティークとかもそうじゃん、男ばっかりで。
あの、
いろんな関係、まあ、ゲイもいたし、ノーマルの人もいたし、その影だっけ、あの、
あ、
なんか知ってる関係みたいな、
うん、
ああいうのを描くのもうまいし、いろんなのが、いろんな関係性をこう、なんていうの、一個のドラマの中、ドラマっていうか、その漫画の中に表すのがすごい上手で、かつ法学部出身だから、この昨日何食べたの、シロさんっていう、
うん、
あの、 この西島さんがやってる役の方が弁護士の役なんだけど、
うん、
仕事描写がもう本当にリアルっていうか、法律の知識があるからさ、本当になんかこういうことありそうだなとかっていう、
うん、
そういうなんかお仕事ドラマとしての面白さもあるみたいな。
うん、
あとこう、このシロさんっていう西島さんがやってる役が割とこうクールで、なんだろう。で、こっちの方、その、内野さんがやってるこっちのケンジっていう役の方は美容師で、ちょっとフェミニンなの、喋り方が。
ああ、金髪だもんね。
そうで、ね、で、あの、ドラマは金髪じゃないんだけどね、これ。
あ、ほんとだ。あの、ロン毛にして
んの。フェミニンで、こうなんかベタベタしていって、シロさんにちょっとうざがられるみたいな設定なんだけど、
うん、
実は、そのシロさんの方が、ケンジに、精神的には依存してるみたいな。なんか、あいつに振られたらもう俺もう誰とも付き合えないかもしれないみたいな。
へえ。
そうそう。なんかゲイってさ、ゲイ界でのこのモテと、その、なんていうの？ノーマルのモテと、ノーマルっていうかその異性愛としてのモテって全然違くて。対異性になると、このシロさんって人弁護士だしさ、シュッとしてるし、うん、モテるって思われるんだけど、実際は全然モテなくて、そうっていう設定なの。だからもうケンジに振られたらもう次ないと思ってるから、すごい精神的に依存してるっていう、その面白い関係性とかとか、
まあ、あとこう、ね、
そう、あとこう、シロさんちは、
うん、
一人っ子なんだけど、お父さんとお母さんに一応カミングアウトはしてるんだが、
うん、
お父さんとお母さんがゲイっていうものは何なのかがよく分かってなくて、
うん、
最初女になりたいのかなって思ったり、
ぶち当たる壁だな。
そうそう、あとこうジェネレーションギャップみたいな、今はさ結構認識されてるけど、うん、それが何なのか分からないみたいな、女になりたいのか、なんて言うんだろう、そのゲイで付き合うってどういうことなのかも分かんないから、結構デリカシーのないことズバズバ言うわけよ。
うん、
で、傷つくんだけど、でもやっぱ一個一個説明していくしかないじゃん、その自分のありのままでいるためには。っていう描写にもめちゃくちゃ泣けるし、そう、そういう面白い。
でももうさ、分からないからさ、親御さんも。あの、
うん、
何を言って、自分のこの言葉が傷つけちゃってるってことすら分かんないんだろうね。もう。
そうそうそう。気遣ってるつもりが逆に傷つけるとかさ。うん、
だからなんていうの、その、分からないことが原因ですれ違っちゃうのって、
うん、
すごい簡単そうで難しいよね。じゃあ知ればいいじゃんっていう、うん、あの答えじゃないんだよね、そこが。
うん、そうで、このケンジの方のお家はもうお父さんいなくて、お母さんとお姉ちゃんとかでもうなんかワイワイ仲のいい家族で、そっちはもう全然完全に受け入れて、うん、あんた彼氏できたのってこうズバッと言われるぐらい、
あ、
家族なんかその対比が切ないというか、なんかうまくこうすんなり受け入れられる家族と受け入れられない家族、うん、でなんかそのシロさんのお家にケンジが挨拶に行った時も、
うん、
なんか失礼なことやっぱ言っちゃうんだよね、親は。
あ、
そうそうそう、そういうのとかもうなんかうわーって泣く
いや、分からないのってすごい紙一重だな、ほ
ん
と、
うん、
いや自分にも言えるんだけどさ、
うん、でもかといってこの全体的にシリアスかっていうとそうじゃなくて、うん、結構コミカルで笑いもあって、めっちゃ笑ったのが、
そればっかじゃもうきついもんな、だってな。
そうそうそうそう、コミカルだからこそ見れるみたいなところがあって、でめっちゃ一番笑ったのが、多分あのケンジは、
うん、
ジャニーズみたいな可愛い男の子好きなんだよね、もともと。で、シロさんがなんか不在の間、あ、年末年始実家に帰って不在の間、うん、あの一応ケンジ一人で大丈夫かなって電話かけてくるわけよ、ケンジのところに
優しい。
で、優しいでしょ、で、うん、岸尾さん珍しいのよ、そんな優しいことするの。
そうね。
でも出るんだけど、ケンジはあのテレビでやってるジャニーズカウントダウンに夢中で全然話聞いてないっていうのがっていうシーンが出てるんだけど
かわいそう。
これをなんかあの見る人には絶対注目していただきたい。このなんていうの内野さんの演技が素晴らしすぎてめっちゃ面白いんだよね。内野さんってすごいよね。
いい、何でもできるよね。シリアスな役もさ、ね、時代劇もさ、
うん、
何でもできるよね。かっこいいし、
ね、なんか坂本龍馬とかの役のイメージばっかりだったけど、うん、なんかこうなんかちょっとガサツで男っぽいみたいな、
うん、
すごいフェミニーで可愛かった。ずっと終始可愛かった。
へ
はい、そんな感じでゴリゴリにおすすめ。
漫画もおすすめってことですか？
漫画もおすすめ。今17巻まで出ております。
ちゃん組は全部持ってんの？
全部持ってます。
さすがです。さすがです。
これはね、あの大学の研究室、あのジェンダーの研究室だったけど、そこにあったんだよ、うん、そもそも。
あーすごいね、やっぱうちの先生のは。
そうそう、教授が多分ファンだったんだと思うんで、多くも昨日何食べたもその時出てる分は全部コンプリートしたって研究室に読み放題だったんだよね。
いやでも確かに研究材料としては素晴らしいんだろうね。
あ、そうそうそうそう。でさ、もう何
年も
十何年もやってるからさ。
あ、そういうこと。
そういうジェンダーの移り変わりみたいな、ジェンダー感の移り変わりみたいな、世間的なのも反映されてるから、うん、すごいいい
治療にもなる。続いてるってこと？
あ、続いております。でちゃんと1年に1冊出て、
すげえ、
一歳一歳年取ってるの。ほら最初は若いの。
嘘、すっごいじゃん、超凝ってるじゃん。
ちゃんとリアルタイムで年を取ってるっていうすごい設定。
だから中身のもリアルタイムで変わってるんだ。あの例えばパカパカ携帯からスマホになる。
あ、そうそうそうそう。
めっちゃいい。っていうか忙しいのによくもずっと連載しててすごいね。
すごいよね。
だって、
まあ、好きなんだろうね。
いろいろ他もやってるでしょうしね。
多分吉永先生結構、まあ、ベテランじゃん。もう年も結構いってるはずなんだけど、うん、そのスラムダンクの世代、スラムダンクの時にもう大学卒業して大学院とか行ってるぐらいだから。
でも大学院でスラムダンクに影響されるあたりがなかなかいいよね。
でも冬込みとか出るの、イベント出るの、同人誌出すの自分で、
こうやって、もうやっぱ本当に好きなんだろうね。
本当に好きなんだろうね。
1971年生まれだって。 うちらの14歳上か。
ベテランですね、
うん、となると、まあでも言うても若いね。
まあね、
頼り。
でも漫画家さんってさ、若いじゃん。若いっていうか若い時からデビューすんじゃん。
あ、まあそっか。ちょっとなんか、うん、わけわかんなくなってきちゃった話が。わ、そうだよね。若い時からデビューしてずっとやってるってことだもんね。
そうそうそうそうそう、20代とかでも結構ヒットしてたりとか。
そうなると歴が長いんだな。
そうそうそう。だからもともとなんか、だって素人の人たちと一緒に、
うん、
出すんだよ。冬込みとかで。
すごいね。ま
あ、本当に漫画家さんもいっぱい出てるけど、そう、同人誌としてまだ出す情熱があるって、すごい、こんなにベテランですごいなと思って、うん、
そうだね、それはそうだ、
うん、
だからまあアンティークとかも最強だったな。漫画見たことないけど、あの映画。
ドラマハマった？
いや、ドラマも何も見たことないよ、もうあの映画しか。
あ、
韓国映画、映画、
うん、韓国の方ね。いや、ドラマもね、めちゃくちゃ良かった。椎名桔平と、
うん、
阿部寛が
いい、
あの主従関係なわけよ。最高じゃない？主
従最高じゃん。
で、あの、
住んでる
じゃん、魔性のゲイいたじゃん。イケメンも。あれが、誰だっけ？あ、おしゃれイズムに出てる人。
うわー、最高、藤木くんじゃん。
あ、そう、藤木直人だっけ。
うん、もうあの、他人とは思えない。おしゃれイズム見すぎて。
マジで見てほしい。日本のドラマもすごいいいから。
さっき
一緒にね。はい。
見ます。
以上です。
はい。
以上です。